おはようございます。私は聖書ね本部講師の近藤則之です。第4回目の本日は谷口正信聖書ね総裁の著書足元から平和をテキストに、世界平和はライフスタイルの転換からというテーマでお話をさせていただきます。地球環境問題や飢餓問題、世界平和の実現は人類全体にとって喫緊の課題であり願いです。一方で情報通信技術が急速に発達し、世界のつながりがますます緊密になった時代を生きる我々現代人にとって、地球規模の問題に直面するということは、地球という惑星に住む人類の一員との自覚のもと、一人一人がライフスタイルを見直すとともに、世界全体が共存共栄する方向に向かって進んでいく絶好の機会になると言えるのではないでしょうか。ここで本日のテキストの211ページを引用いたします。グローバルな社会の中にあって、日本は日本、中国は中国、アフリカはアフリカと言っていて、住む時代はもう過ぎ去りました。みんなが地球人として我々の生活を見ているのです。そんな時代ですから、我々は自分たちの行動や生活の仕方をもっと律していかないと、これから環境や資源の問題が深刻化して国際的な政治問題に発展する可能性もあるわけです。そういう意味で私たちは平和を叫んだり戦争反対というだけでは全然足りない。私たちは戦争の原因になり得る贅沢な生活や無駄遣いを見直していくことが大切であるし、そのための大いなる努力が必要である。そしてその基本は毎日の生活や行動の積み重ねにあるということになるのです。引用を終わります。地球規模のさまざま問題の主な要因が先進国の人間の現在の生活にあると考えますと、私たち一人一人が日々の生活の中で、引用文にありますように、自分たちの行動や生活の仕方をもっと律して贅沢な生活や無駄遣いを見直すことを毎日の生活や行動で積み重ねていかなければならないと言えるのです。それでは、私たちが日常生活の中で具体的にできることは何でしょうか。ここで本日のテキストの101ページから102ページ、地球と人間の関係というところを引用いたします。私たちは毎日の生活の中で洗濯を繰り返しています。物を洗う洗濯ではなくて、選ぶという方の選択ですね。料理の材料を買うときとか、衣服を選ぶときとか、あるいは交通手段を選ぶときとか、私たちは毎日毎日、いくつもの選択を繰り返している。そのときには、真理に基づいて自然に出てくる思いを大切にすべきだと思うのです。引用を終わります。とりわけ、先進国に住む人間の多くは、お金さえ出せば、食料品や衣類、日用品や家電製品、IT 機器などを手に入れて、自分の欲求を簡単に満たすことができます。そのため、例えばスーパーマーケットやコンビニエンスストアに行けば、お米やパン、麺類、肉や魚、野菜や果物、お菓子などの食料品があふれんばかりに並んでいますので、食べ物が豊富にあることを当たり前のように思い、その恩恵に感謝することを忘れてしまいがちです。しかし、現在の私たちは、これまでのように、単に欲しいからとか、安いからとか、古くなったからというように、自分のことだけを考えて生活することは許されなくなってきているのです。今後は、地球環境の悪化につながっていないかとか、安さの裏側に、発展途上国の人間の労働上の犠牲がないかといったように、世界全体のことをもっと視野に入れながら、引用文にありますように、料理の材料を買うときや、衣服を選ぶとき、交通手段を選ぶときなどの各場面において、信仰に基づいた選択を行うことが求められているのです。そして、このように自分の欲求を満たすためではなく、社会に役立つ生き方を進めることは、人間の本性が満足する生き方もなるのです。さて、聖書ねでは、第3回目の放送でお話ししましたように、 自然と共生した新しい文明の実現を目指して、その活動やライフスタイルを伝え広める運動を行っています。具体的には、信仰に基づく倫理的な生活者として、家庭や居住する地域、職場や学校などのそれぞれの生活場において、ノーミート低炭素の食生活、省資源低炭素の生活法、自然重視低炭素の表現活動の3つの実践項目のうち、自分のできること、興味のあることを実践するとともに、そのような生き方を伝え広めることに取り組んでいます。ここでいう倫理的な生活者とは、自然と人間が調和した社会を実現するため、消費を含む毎日の生活行動の中で、人道的立場から貧しい人々など、社会的弱者のことを思いやるとともに、世代間倫理、環境倫理に基づいた選択をする人のことを指します。次に、これら3つの実践項目のそれぞれについて簡単に紹介いたします。ノーミート、低炭素の食生活とは、ノーミートの食事を積極的に取り入れること、食材の購入に際し、地産地消、春産春消を心がけることで、フードマイレージ、つまり食料品の移動距離を減らすこと。また家庭菜園やベランダ菜園、植林、植樹などを体験して、自らの生活と自然とのつながりを実感し、自然の恵みに感謝することです。省資源、低炭素の生活法とは、環境負荷の低い交通手段として、買い物や通勤などに自転車を利用し、自然の恵みの一つである肉体の健康増進と二酸化炭素の排出削減を図ること。できるだけ環境負荷の少ない再生可能の自然エネルギーを電源とする電力を選択すること。また移動の際は公共交通機関やエコカーの利用を心がけることです。自然重視低炭素の表現活動とは、自然との一体感を表現する活動として、日常生活の中で自然素材を用いた手工芸品の制作を行うことです。本日の放送では、ノーミート低炭素の食生活である、ノーミートの食生活と、省資源低炭素の生活法である、自転車の活用について、私の取り組みを紹介いたします。最初に、誰にとっても欠かすことのできない食生活についてですが、どうしてノーミートの食生活を実践することが倫理的な生活につながるのでしょうか。ここで本日のテキストの168ページから169ページを一部省略しながら引用いたします。我々日本人を含む先進諸国の人たちが家畜や家禽や養殖魚を食べるために、世界の穀物の 35.5% が人間以外の動物の口に入るという結果になっている。それだけの量の穀物を動物にではなく人間に与えれば、地球上の飢餓の問題はほとんどなくなるはずです。今、菜食に切り替えようとしている人たちの中には、そういう地球規模の問題を考えている人が多いのです。だから菜食は倫理的だと捉えられている。菜食を行うことによって、穀類が牛とか豚に与えられるのではなくて、それを必要としている人間の食卓に乗るようになる。地球には多くの穀類を生産する能力があるにもかかわらず、大量の難民が出ているでしょう。難民の数は1400万人とも言われています。私は皆さんに全く肉を食うなとは言いませんが、私たちがちょっと食事を変えて、菜食を多く取るようにすれば、そんなに大量の人たちが飢えなくても良いのです。引用を終わります。世界では毎年9億人程度の人々が飢餓で苦しんでいる一方で、先進国の人間の旺盛な肉食の需要を満たすため、餌として穀類を家畜に大量に与え、肥育したり、世界で生産される食料の約3分の1が食べられることなく廃棄されるなど、富の偏在が進んでいます。このように先進国の人間の過剰な肉食が、貧しい国の人たちから穀類を奪っているのですが、多くの人間は自分たちの食生活のあり方が世界の飢餓問題の要因になっているとは思いもしません。とりわけ私たち日本人のように先進国に住んでいますと、一部の人を除けば生まれてから飢餓に苦しんだり 今日の食べ物に困るという状況にある人はそれほど多くはないと思いますので、一人一人が穀類を必要としている人間の食卓に乗せるため、例えば毎日肉食をしているのを週に2回か3回に減らしたり、菜食中心の食生活を進めていくことは十分に可能だと思います。ここで本日のテキストの166ページから167ページ、菜食の勧めというところを一部省略しながら引用いたします。皆さんの中にはダイエットのためにサラダばかり食べている人もいると思いますが、そういう特殊な個人的で狭い目的のためではなく、もっと広い一般的で人類的な目的のためにも、菜食というのは真面目に考慮してみるべきことなのです。日本では昔から仏教の教えに不摂生戒というのがあって、生き物はやたらに殺してはいけないという信条があり、文化的伝統がありました。しかし今日は、特に戦後社会においては、動物の肉は美味しいものであって、栄養価も高いという考え方が浸透し、肉を食うことに執着している面があります。環境問題というのは大変大きな問題ですから、その解決のためには、いろいろな方面からの取り組みが必要です。そこで誰でもできる取り組みの一つとして、こんな方法があるということを知っていただきたいのです。引用を終わります。実は私は高校生の頃から、牛や豚はもちろん、鶏や魚、卵も自分の方からは選択して食べない、ノーミートの食生活を実践しています。小学生や中学生の時には、普通の日本人並みに肉を食べていた私がノーミートになったきっかけは、高校生の頃になぜか食べたいと思わなくなったからです。時には私の意に反して目の前に出てくることもありますが、その時は感謝して魚の肉だけは食べるようにしています。ですから、今では私の人生においてノーミートの食生活を実践する期間の方が長くなっています。このようにもともとノーミート派だった私ですが、今から10年ほど前に成長の絵でもノーミートの食生活を進めていこうという取り組みが始まった時に、特に先進国の人間の過剰な肉食が世界の飢餓問題を引き起こしていることなどを知りました。それまでは引用文にありますように、自分が肉を食べたいと思わないからという個人的で狭い目的でノーミートの食生活を実践してきたのですが、聖著ねが教団として取り組み始めてからは、世界の飢餓問題などの解決というもっと広い一般的で人類的な目的のために取り組めるようになったのです。さらに自分が牛や豚、鶏の肉を全く食べないことをあらかじめ言っておけるようになりましたので、自分の意に反して肉食をしなくてよくなるなど、ノーミートの食生活により徹底して取り組めるようになったのです。また私がノーミートの食生活を送っていることは、私の知り合いのほとんどの方が知っていますので、さりげなくその意義について話すことができるなど、ノーミートの食生活の実践自体が、成長の活動やライフスタイルを伝える一つの機会にもなっているのです。次に環境負荷の少ない交通手段である自転車の活用について紹介いたします。私は子供の頃から運動をすることが好きでしたが、社会人になってからはその機会がほとんどありませんでした。しかし4年ほど前から成長で自転車の活用を推奨するようになったこともあって、久しぶりに体を動かしてみようかなという軽い気持ちから、舗装路を走るスポーツタイプの自転車であるロードバイクを始めたのです。私はもともと何かを始めるとのめり込むタイプでしたので、成長で説いている人間神の子の無限力を手軽に発揮できるロードバイクに乗ることが楽しくなってきて、いろいろなところを走ってみたい、もっと早く走れるようになりたいと思うようになりました。そんな私が地球温暖化の防止に貢献するため、特に楽しみながら取り組んでいることが、自転車で通勤をする自鉄と、峠などの勾配になる坂を登るヒルクライムです。はじめに自鉄についてですが、自鉄の日には、職員の送迎用のバスに乗る時刻よりも早めに家を出て、オフィスに向かって走り出します。私が現在住んでいる職員寮のあるあたりが標高700メートル台、勤務する森の中のオフィスのあるあたりが標高1300メートル台のところにありますので、 自鉄をすること自体がヒルクライムになっています。こうして地球温暖化の防止という高い志を掲げつつ、季節の移ろいを感じながら、自然を身近に感じられる森の小道をオフィスに向かってロードバイクで走る時間は格別です。また朝からロードバイクで神の子の無限力を発揮しながら、虫になってペダルを漕いでいますと、頭が爽快になってきますので、その日の業務がとてもはかどるになったように感じます。次にヒルクライムについてですが、天気のいい休日には近くにあるいろいろな峠や山をロードバイクで登ったりしています。地鉄とは違って普段あまり走らない峠や山のコースを走ることになりますので、途中目に入ってきた自然を楽しんだり、猿や狐などの野生動物と遭遇するなど、走っていること自体が楽しい時間となっています。このように私はロードバイクを始めたことで、自然との一体感をさらに味わえるようになっただけではなく、肉体の健康が増進したように感じます。また近年は環境負荷が低いとか、都会では自動車よりも移動がしやすいとか、健康にいいといった様々な理由から自転車を始める人が社会には増えていますので、私がロードバイクを走らせている時に自転車乗りの方と出会った際には、青鳥が自転車の活用を進めていることを紹介する絶好の機会にもなっています。このように地球全体のことを視野に入れながら、日常生活の様々な場面において、倫理的な生活者としての選択を行うことは、自然と共生した新しい文明の実現に貢献できるだけではなく、青鳥の活動やライフスタイルを紹介する一つの機会にもなるのです。それでは時間が参りましたので、本日の私のお話を終わらせていただきます。